はい、それでは、ご一緒に賛美していきましょう。何故御神は賛美いたします。タンタン、タンタタタンタンタンタンタン。三、はい。何故御神はかかる御をも神の子と接しか知るを得ねど我がより頼む主は委ねたる御と卵守り得たもごと確信するなり。アーメン。一言お祈りいたします。神様、ありがとうございます。今日も聖書をこれから読みますけれども、そのうちに主が語っておられることをキャッチすることができますように、聖霊様助けてください。心から感謝してあなたをお迎えいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読したいと思います。今日はイザヤ書拝読いたします。ああ、クシュの川々の彼方にあるハネコオロギの国。この国はパピルスの船を水に浮かべてカイロ使いを送る。素早い使者よ行け、背の高い肌の滑らかな国民のところに、あちこちで恐れられている民のところに、多くの川の流れる国、力の強い踏みにじる国に、世界のすべての住民よ、地に住むすべてのものよ、山々に旗の上がるときは見よ、角笛が吹き鳴らされるときは聞け、主が私にこう仰せられたからだ。私は静まって私のところから眺めよう。照りつける暑さで暑い頃、借り入れ時の暑い時の梅雨の濃い雲のように。借り入れ前につぼみが開き、花房が育って水ぶどうになる時、人はその枝を釜で切り、そのつるを取り去り、切り除くからだ。それらは一緒にして山々の猛禽や野獣のために投げ捨てられ、猛禽はその上で夏を過ごし、野獣は皆その上で冬を過ごす。その時、万軍の主のために、背の高い肌の滑らかな民、あちこちで恐れられている民、多くの川の流れる国、力の強い踏みにじる国から、万軍の主の名のところ、名のあるところ、シオンの山に贈り物が運ばれてくる。アーメン。今日の内容をまとめます。古代エチオピアに対する予言が語られています。古代エチオピアはアッシリアの脅威を恐れて、その使い、使者を送って、なんとか友好関係を結ぼうとします。主はそれに対して、静まって眺めていようと言います。おっしゃいます。主は時が来た時にアッシリアを滅ぼされる、そういうお方であることが語られ、アッシリアが万軍の主のところに贈り物を運んでくるという予言が語られています。では、しばらく黙想しましょう。最初に聖霊様に示していただきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は五節が目に留まりました。借り入れ前につぼみが開き、花房が育って水ぶどうになるとき、人はその枝を鎌で切り、そのつるを取り去り、覗くからだとあるように、まだ借り入れ時にも来ていないけども、実が実っているように見える時がある。その時に間違って取ってしまうと、このつぼみも開くことができず、本当にすべてが台無しになってしまうんだなということを感じました。この収穫の時、人においても霊的な成長や救いも同じだなと思ったので、この時をしっかり見定めて進んでいきたいなということを感じました。以上です。
はい、私は7節に目が留まりました。力強い国々で、まあ、いろんなところを滅ぼした国も、まあ、時が来るとイスラエルに貢ぎ物を送る、まあ、そのように変えられるということで、本当に主がその御業をなさるときにそのような奇跡が起こるんだなということを思わされました。以上です。
すいません、ちょっとまとめのところで少し内容を訂正します。エチオピアが使者を送ったのは対アッシリア同盟を結ぼうと南ユダに送ったということですね。ちょっとその部分訂正いたします。はい、私は4節に目が止まりました。私は静まって私のところから眺めようという、照りつける暑さで暑い頃、借り入れ時の暑い時の梅雨の濃い雲のように、神様は国々が本当にこのざわめき、どよめき、どうなるんだと互いに、牽制し合っているその時にも、また奔走しているその時にも、本当に静まって神様の時を待っておられるお方だと、またその声に聞き従うものを待っておられるお方なんだなというところに目が留まりました。でもうしばらく黙想していきましょう。さらに御言葉を深く探っていきます。神様はどのようなお方でしょうか。また罪についてなど示されることを書き記していきましょう。はい、いかがでしょうか。では分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は5節から、避けるべき行動として収穫の時を焦ってはいけないということを教えられました。この収穫自体が大切なのではなく、この収穫の実の質が大事なのであり、この時期を少し忍耐を待てばとてもいい実がなるはずなのに、その場で見た目で切ってしまうと全てが枯れてしまうんだなということを教えられました。救いもこのように一番質がいいところまで忍耐して、焦らず時を待つことが大切だなということを教えられました。以上です。
私は3節のところから、山々に旗の上がるときは見よ、角笛が吹き鳴らされるときは聞け、主が私にこう仰せられたからだという箇所のところから、本当にこう国々が動揺するときにこそ、あちこちで戦争が起こるときにこそ静まって神様の御声を聞くべきなんだなということを教えられました。この時は本当に国と国との間にたくさん戦争があって、人々がざわめいて動揺していて、まあ、ちょうど今と似ているなと思ったんですけれども、この時にこそ本当に主は語ってくださるお方であり、預言者を通して静まっておられる主を教えてくださるお方であるということを教えられました。それから5節のところから、神様は人の栄えや本当にそういった流星しているような力というのを、まあ、時が来たら釜を入れて刈り取られるお方だということを教えられました。本当に主が滅ぼされる時は一瞬にしてその滅びが起こるんだということを、どんなに栄えているものであっても、主はこれらを一瞬にして時が来たら刈り取ってしまうお方なんだなということを教えられました。それから全体を通して本当に神様がなされることだけがなるんだなということ、どんなに私たちが日々この目の前にある情報を頼りに画策しても、本当に神様の御声を聞くことができなければ何もならないというか、本当に神様がなされることだけがなっていくんだということ、それを教えられました。圧倒的に私たちとの違いがある神様、本当にすべてを支配し、すべてを見ておられる神様なんだなということを教えられました。では、自分自身に具体的にどのように示された御言葉を適用していったらいいのか、しばらく黙想していきましょう。はい、いかがでしょうか。分かち合える方から分かち合いお願いします。
はい、じゃあ私ちょっと解釈が難しかったんですけど、とにかく、まあ、5節から6節を通して神様が実を結ぶために刈り込みをなさるお方だということを思いました。的にも実を結ばない部分を切り取り、また教会としても何か人が少なくなったりそういうことはあるんですけれど、しかしそれらは最後には実を結んでリバイバルするために主がそのようなプロセスを通らせてくださっているということを思いました。ですので、まあ個人的にはまだちょっと黙想はできてないんですけれども、取り除かれるべき部分をさらに主に聞いていきたいなということを思わされました。以上です。
はい、私は結構周りですごい病の中にいて絶望している人や、新しくこう病を告げられて動揺している人などが昨日から起こってきて、そういう状況を昨日いろいろ連絡する中で知って祈ったりしたんですけれども、私自身が本当にこの神様からのメッセージをまずいただかなくてはいけないなと思いました。今どういう状況で本当に人々が何に目を向けるべきなのか、本当に御言葉をいただいて、今日はメッセージの準備をしようと思うんですけれども、はい、神様の御声を待ち望みたいなと思いました。
私は明日ある青年を訪問しようと思っていたんですけれども、まあいろいろとこう家族とのいろいろ相談をしながら、実際に今行くべきかどうかをちょっと考えていました。まあ、そんな中で4節が今日はここに止まっています。主が私にこう仰せられたからだ。私は静まって私のところから眺めようと。そして借り入れ時の農夫の例えが出てくるんですけれども、主ご自身が天の御座から一番そのご自身の動かれるにふさわしい時を待っておられるということを思いました。で、その時と私自身も一つになって行動しなければ意味がないということを思わされています。もう少し深く黙想していこうと思います。
じゃあ最後に一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、今日の御言葉、主がさらに紐解いてくださり、私たちに真理を教えてください。ここから何を主が語ろうとしておられるのか、また今この時代にも同じような状況が広がっています。どうぞ主の民がますます主の御声を聞くことができるように、その御声を届けるものとして主が用いてください。心から感謝します。イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。それでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。